札幌で飲み、あきことあやかとあなたと。この番組は札幌で飲める、飲みに最高なお店を探し求めてご紹介する一応グルメ番組です。と言いつつ、それだけじゃあれなので、日々の言葉にできない、しづらい、するまでもないかもしれないというようなお話も、したりするトークプログラムだったりもします。お相手はラジオパーソナリティ、私松尾あき子、同じくラジオパーソナリティ鈴木彩香ちゃんと、ディレクターの阿部さんが愛の手担当としてという感じで、この3人でお送りしております。今回もですね、丸山にある美味しいワインバーのモルタルからの収録の模様をお送りします。もうぜひここはですね、おしゃれな気分で、でも気軽に行って、美味しいワインとお料理を堪能していただきたいと思います。まあ、そんなとってもいい雰囲気の中、今回は皆さんにメッセージテーマとして出しておりました、家族のこれだけは許せないことをメッセージっていうのを、紹介していますので、共感するしないそれぞれあると思いますが、お楽しみください。この番組はこだわりのナチュールワインと美味しい料理が楽しめるワインバーモルタルの提供でお送りします。
丸山モルタルから、お届けしてお
ります
。はい、ちょっと引き続き志田さんにもお付き合いいただけるっていうことで、よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、で、ちょっとね、メッセージいっぱい来たし、分かりみが強すぎるメッセージが。
今回テーマは、
家族のこれだけは許せないところです。
ね、聞きたいよね。
でこれどうしようかと言ったじゃないですか、だから
言った、
で今回も募集の時にもね、悪口にならないやつにしてねっていう、ちょっと注意をね促したんです。あんまりにもこう愚痴になってしまうと、ちょっとしんどい回になるじゃないですか。でも皆さんちょっと面白いから、
そうね、笑える感じだけど、マジでわかるでしかないから、
そう、
一番わかるやつ2つまず言っていいです、
どうぞどうぞ。
ラジオネームメイさん、次エベツのまみさんも同じ案件なんで、
2つ
紹介しますから、まずメイさんです。夫は片道1時間の車通勤をしていますが、毎朝30分以上目覚ましをスムーズで鳴らしています。平日は広い心で許せますが、休みの日も起きないくせに目覚ましをセットしているのイラッとします。道路に目覚まし時計ぶん投げようかと思いますが冬の朝は窓が凍って開かないので思いとどまれます。これメイさん、ラジオネームエレツのナオミさん、家族の許せないこと、それは早朝のアラームです。旦那さんは必ず早くからアラームをかけているのですが、1回目のアラームで起きた試しがありません。マジでわかる私が翌朝の準備はバッチリだから少し遅く起きようって思っていても、そのアラーム音で目が覚めてしまいます。しかもアラームの音も爽やかな感じじゃなくてサイレン系です。早く起きないなら寝る前にアラーム消してって思います。松尾さん、彩香さん、阿部さんはパートナーと寝室は一緒でしょうか。いや、もうね、同じない。
それは何、目覚ましを相手がかけてるってこと。
そう、私もかけなくなりましたもん。
もうどうせなるから、
どうせなるから
しかも早い、起きなくてもいい速さの目覚ましが鳴るわけです。
そう、家族全員が、起きるべき時間が6時半ぐらいなんですよ。6時半に起きれば別に余裕で間に合う、それは夫もそう、よっぽど雪かきとかがない限りは、
はい、
なのに多分5時半ぐらいからなる
どんな音があるの。
ビーッビーッビーッビーッビーッビーッビーッビーッなるわけで、夫が起きねえのよ、それで
びくともしないぐらい、
びくともしない、子供も起きない。で、私別の部屋で寝てるんだけど今、私だけが目を覚ますわけ、
別の部屋なのに。
そう
止めようがないってことね。
止めようがないのよ。そう、私が同じ部屋ならビーって止めるけど、ずっとベーベーベーベーって鳴り続けるから、私が目を覚ます。いると思って、5時半のアラームはなんて
間違えかけた、頑張りでしょ、頑張りをアピールしたいわけでしょ多分。
そっから5分おきになる
だからよ本当にそう、5分おきにかける人 人はもうその最後の最後に起きればいいんだけど、うん、ちょっとなんていうの、もしかしたらこの前の部分で起きるかもしれないっていうのをこうやるわけよ。マジであれは他の人からしたら邪魔でしかないよね。
あれご褒美にかけてるんですか。なんか スヌーズみたいなことじゃないですか。
スヌーズもある。
そう、
あとだからごっちゃになっていっぱいなるわけ
ここのスヌーズと5分後の
アラームが鳴るっていう、
だから違う音とかし
ちゃう。そうそうそうそう、
すごい。
ないないない。
あ、ひこさん
は。私はでもうちの夫は目覚ましなしでもうめっちゃ早く目が覚めるってことがあれ目覚ましかけてない。
すごいね、それもね。
かけてなくて起きるから
さ。
すごい。で、私が寝てても、あ、別々に寝てるんだけど、うん、私は一番そのリビングに近いところに一人で寝てて、うん、そこのカーテンを、うん、もう早朝、休日の早朝とかも、うん、シャッと開けるのがすごい腹が、うん、私はまだ今日全然寝れるのになみたいな。
あ、何なんでしょうね。
なんかその早く起きちゃったらなんか、あ、まだ寝てるしっていう、はいはいはい、配慮が欲しい。
ね、う
ん、何もシャッシャッなんかテレビフォーンみたいな感じだと思う。ね、なるともう起きなきゃいけないじゃん、もうなんかなんとなく。
それが多分どっかで起きろと思ってんだろうね。
だよね、
う
ん、そう。だ
からそうね、
うん、はいはいみたいな感じで起きるっていう。
それでもやっぱそれ、うん、そのイライラせずにおはようって起きれる。
いやもうイラッとしてます。私は寝てたい派だから。
そうだ、
ね、でもやっぱパートナーはもう、うん、もったいない、だらだら。
あ、すごい。
だらだらその1日に、うん、あ、午前中寝てたわみたいなのとかはもうありえないから。なんか夫が例えば出張の時に子供と2人の時とかはもう子供が私を起こしに来る、もういい加減起きなみたいな。そのぐらい
寝てる。そんなに寝れます。
もう10時11時とか全然寝れる。
ていうか逆にそんな日あるんですねって感じ、俺からすると。
あ、
でも忙しそうな感じがするから。
あ、いやいや、でも全然夫がいない時とかの例えば休日、土日とかだったら、うん、もうずっと寝てたいって感じ。
体力ありますよね、うん、その寝続けられる
わけ
でしょ。
そう、
ね、
うん、寝た。
そんな寝れなく、寝れないもん、
うん、
起きちゃう、うん、起きちゃうし、あの、まあ、ここまでね、うん、分かるって言ったけど、うん、若干旦那さんの気持ちも分かって、うん、休日とかに目が覚めるとみんなが起きるようにテレビとかめっちゃ起き
て
る。
やめな
だからやっぱそうなんだね、みんな起きろよって思って、
みんな起きてほしいでしょ。
あんまり言えねえじゃん。
私が大声出したわけじゃないけど、うん、ちょっとテレビ、あ、起きたったみたいな、
うん、つって。あれ僕らの時代だっけ、あれ、
あ、
おばちゃんのやつね。
あ、おばちゃんだ、あれ、
おばちゃんの、
へ
ぇ、結構、嘘、今日誰出てるみたいな。
最悪だ。最悪だよね。
しかも僕らの時代めっちゃ朝早いやつ。
7時ぐらいじゃない、あれ。
あれ早いよね、
朝。あれなんか TVer で見るもんだよ、あれ。
そうだよ、早すぎて見れない。
あんな日曜の朝にあれ見てるの、うちの母親ぐらいのもんだよ。
そうだよ、
早いわ。みんなそれでみたいな、
そりゃそうだよなっていう。
だからしかも絶対興味あるのあやかちゃんだけじゃん。人のこと言えないっていうのはもちろんありますね。でも目覚ましちょっとね、
しかも目覚ましの音にもよるよね。
いや、そう、あのベーベーは本当が強い。
ベーベーがつくしね。
面白い。じゃあ続いていきますよ。ラジオネーム梅おにぎりさんです。使った後の食器の片付け方がムカつきます。ムカつくとは書いてない、私がムカついただけで。
書いてないのとか、ちょっとやめたい。梅おにぎりさんかわいそう。
ちゃんと読む、
うん、
家族のこれだけは許せないところ、それは使った後の食器の片付けです。
アレンジがすごい。やっぱりだ、ムカついてないよ。
我が家は料理担当が私、うん、洗い物担当が夫で、
へ、
1日に使った食器のすべてを次の日の夕方に洗うスタイル。
へ、
うん、 なので結構な量になります、うん、そのため夫は洗い物をするときに大きくて邪魔になる食器や、うん、彼の中でまだ使うつもりのコップをキッチンの調理場に置きます、うん、なるほど、うん、なので私が料理するときにやつが調理場に置いた食器をいちいちシンクに下ろさなきゃいけない、
はい、
しかも、うん、あ、まだ使うつもりのコップだったのにと言われるしますいやいや洗い場は洗い物は洗い場に置けよ、朝使ったコップを夕方も使うつもりで置いておくなよと5年間ずっとお互い譲らずにいます。お三方どう思いますか？かっこ使うたびに食器洗ったらはなしでお願いします
そのシステムは取ってない
し、うん、
いや使う、それはまだ使うんだよっていうものを上に上げてる。
そう、結局旦那さんが夕方まで洗い物をしないから、うん、でもその多分シンクが
限
られてるでしょ、うん、だから使いそうなものとか、うん、でっかい鍋とかは、うん、その食器、あと食事を作るところの調理場に
置かれてるから、
ご飯を作るっていう時にそれが邪魔くさいから、うん、いちいちそれをシンクに戻さなきゃいけない、う
ん、はいはいはい、はい、
だけどいやそれ使うんだったのにもうシンク入れちゃったのみたいな文句が来るっていう。
なるほどね。
まあ、でもこれルールだからもうしゃあないはしゃあない。
そうだね、次の日の夕方だったらやっぱね、
そうなるね、多
分早めに洗えばっていうしか言えないですね。
でもほらそれはなしでお願いし
ちょっとルールきついわ
ね、ルールが、うん、でも2人で決めたことだから、うん、その小競り合い込みで、うん、仲良くやってよっていうね、
うん、そういうプレーっていうことでね、うんうん、お願いします。
そうだ、ね、まあ、でもやっぱ水回りに関してやっぱ言いたいことはいっぱいあるよね。
あ、やっぱ違うからね、その心地よさっていうかさ、うんうん、
まあ、同じくこれは水洗い関係かな。ラジオネームののんさんです。家族の許さないこと、いやそんな許さないことでもないんですが、夫がお茶碗洗いをしてくれたこと、明日してくれた後、うん、なぜかスポンジを元あった通りに置いてくれません。
あ、
私はスポンジ置き場に縦長の状態にしているのですが、うん、夫は横置きで戻します。夫がお茶碗洗いをするのはたまになので、文句も言わず理由も聞かずそっと縦置きに戻します。もともと縦置きになっているのだから、そのまま同じように戻してくれればいいのにと思います。多分何かしらの理由があるんでしょうね。
あるんでしょうね。
あるんだろうね、うん、あとやっぱ何にも考えてないんだろうな。
まあ、どっちでも置けるってことですもんね。でもそこのシステム的には、
うん、そうなんだろうね、うん、
自分ちイメージしたんだけど、うん、うちはもう縦に挟むことしかできないこういうスポンジ置き場なんですよ。
わかるわかる、
うん、もう決められちゃって、もうあの縦置きしかできないやつ買ったらどうですか。
確かに
置くやつ
気になるだね、
うん、置くやつを変えるっていう、
まあ、そこまででもないんだろうなきっと、
うん、まあ、聞いてでもね、そこまででもないよね、
うん、でもまあ気になるは気になるんだろうね。そういうことの繰り返しじゃない、その夫婦の家事とかって、
うんうん、いやそうですよ
ね。
なんかそれがチリツモで溜まってって全然どうでもいい、急にチャンネル変えた方によってブチ切れるみたいな、
そうそうそう、
あるじゃないですか、
コップのね、
そうそうそうそう、あのどこで満ちあふれるかみたいなさ
積み重ね、
そうそうそうそう、だからね、まあクリアできるんだったらクリアしていただきたい、
うん、あ、ありますね。
うちはまだでも夫は何にもしないから、その食器を洗うことがないから、
あ、じゃあもう聖域なんだ、
もう私だけ、子供も洗わないし、だから作って洗うは全部私だから、でたまーに洗っといたよ今日やっといたよの日があるけど、その時は私よりも綺麗、もうキッチンが、
あ、でもやっぱアラームなしで起きる旦那さんですもんね、うん、
ピカピカって感じ。私はもうとりあえず洗えばいいから、うん、洗って揺すいだやつを食洗機のところに入れたり、うん、横にちょっと簡易的にこう水切りみたいなのがあって、うんうん、その両方を使う、う
ん
う
ん、
で乾いても食洗機の方は棚にしまうけど、うん、この水切りの方割とほっといてまた次、
うん、そこから使うからね、う
ん、はいはい、
でももう夫はそれが許せないわけ、あ、もうアキちゃんいつもここに置いてるよねみたいな、
365日中の364日をあきこさんがやるってことは、うん、それって生活じゃない、
う
ん、
そう。
365日中の1日はさ、やっぱスペシャルだからさ、うん、そうなるよね、
う
ん、
そう。でもすごい綺麗に
ペシ
ッ、まあ、それはもう大掃除じゃない、
旦那さん。いや、そうそうそう、そうだと思う、うん、
すごいなと思うけど、別に私がどうせ使うわけじゃん。
そうですよね。
そうそうそうそう、だからまあって感じだな。だからなんかそのあんまり争い的なこととか イライラすることもないかなって、うん、はすごってなるぐらいです
よ
ね。年に数回すごってなるぐらいで、
うちは結構さっきの梅おにぎりさんと似てて、私は調理担当、
うんうん、
で洗い物は夫担当なんだけど、まあ、基本的には鍋とかフライパン以外はもう食洗機に全部入れちゃうスタイルなんだけど、うんうん、夫の理論的には洗い物なんてない方がいい、その残ってない方がいいわけだから、うん、コップ一つでも食洗機を回すっていう理論があるわけ。
は
あ、私からしたら、いやしコップ1個は洗えよ、
うん、なるなる
じゃない、
うん、
だからそのびっくりする、食洗機開けた時にほんとコップと箸だけみたいな。だけど夫いわく残してる方が悪だからって、残していてここが汚いことが結局喧嘩の原因になるから。
え、待ってください、食洗機にその入れない時っていうのはシンクの中に置いてあるってことですか？
そういうこと。だからそれは嫌じゃん
ってい
う
こと。許せないってことですか？
そう、夫は許せないし、うん、結局じゃあ後からやろう後からやろうっていう風に溜めることで、うん、食洗機に入んない量になったりするじゃん。だったら今できる時に、結局いる時間帯も違うし、うん、生活スタイルもちょっと違うから、うん、できる時に1個でも減らす方が正義じゃんっていう、
うん、
で言わんとしてることは分かるんだけど、
うん、でもその量だったら手洗いしろよって思います。
でも思っちゃう、私
もそう。僕は食洗機がない家なので、
うんうんうんうん、
ですけど、うん、今のその彩香さんの旦那の話からすると手洗いしろよだね、うん、
でも言わない、それでやってくれなくなったら困るから。
そうだね。
そういうこと。
そう、それはなんか夫のルール、夫が洗うってことになってるから、うん、私は一切洗わないので、
うん、もういいんじゃないですか。
ルールに従うけど、
はい、
気になるは気になるっていう。
うん
う
ん、
あ、これねちょっと面白かった。ベベコさんです。
はあ、
基本似た者家族で許せないことは少なめなんですが、父のこだわりが強固で嫌です。もう嫌になっちゃう。いくつかあるから言いますね、カレーライスを箸で食べる。
え？箸しなくない
？いいよいいよ、うん、全部カレー関係だから。カレーライスを箸で食べる。スープカレーを認めない。カレーライスにも味噌汁を求める。翌日のカレーライスは拒否する。
え、
よってカレーライスから遠のくこととなり、カレーは食べたい人が個々に外で食べる方向に。今家計は別々になっている父ですが、きっとカレーライスもう食べることなく人生を終わっていくように思います。80歳オーバーです。そんな父の通院日のランチの定番はラーメンライス。味噌ラーメンに白米をこよなく愛すパワフルじいさんです。ベベコでした。おもろい。
おもろい。
おもろい。
カレー箸で食べるって言ってるな。あれほぼ液体だよ。
すごいね。なんでなんだろう。
すごい。なんだろうね。
なんだろう。
絶対スプーンがいいよね。
うん、そう、なんかそのこだわりの理由を聞きたくない、
うん、
だって便利なんだもん。
そう。
スプーンの方が。
そうだよ。
なんか不思議。
不思議。スープカレーを認めていないのちょっとかわいいよね。
あれはカレーじゃねえっつって。
あれもサラサラしすぎだっつって、箸で食えねえだろっつって。
あ、そうだ、そこじゃない、
そういうことじゃない。
うん、ね、そうだ。ご飯食べれてもスープ食べれないもんね。
なんかさ、これを言うようになって、ベベコさんちのさ、そのご両親がさ、お父さんカレーめんどくさいわっていう話になったわけでしょ。
もう家じゃやめとこうって。いや、すごいね。
それ、まあ、それカレー作んなくなるよね。
なる、
うん、
面倒だもんね。
面倒。
しかも翌日出んだっつ
って。翌日食べないでしょ。
うん、翌日こそ食べた
い。翌日、翌々日ぐらいから本格的だよ。うん、カレーなんて、ね。
翌日のカレー食べたくない。
なんで、
ね？マジっすか。
うん、なんか
残り物っぽいから。
いやなんかもうカレーのテンションは冷めてる。
昨日食べたしってこと？
そう。
あ
でもほら次の日のカレーがうまいみたいなさ、うん、味が染みてね、ほら芋とかもほぐれて、うん、また違うものになってるとか言うじゃない。うん、できるだけだから余さないように。余さないように最近フライパンで作ってる。鍋じゃなくて、鍋だったらどうしてもいっぱい作りたくなっちゃうから。小さなフライパンでその日のうちに食べきる量を作るようにして
る。カレー作んないのか。
あ、それは何、みんな喜ばないってこと。
喜ばない、うん、なんかまあ労力の割には喜ばなくない。なんかあ、喜ぶか子供たち。
喜ばないよそれが。だけどほら、なんちゅうの、例えばこうやって、うん、外で食べていく日に、うん、夕飯作っとこうにの時ってすごい便利じゃない、カレーって。
あ、そうだね、うん、温めてご飯
にかけてね。そうそうそうそう、うん、だからやっぱ頻繁になるけど、そう子供たちはその母親がいない日のメニューみたいに
やばい。
そうそう、なりがちだから、カレーのテンションはみんなそんなに高くないかも。
へ
ー、私だけ
今日はカレーだよっつってい
いじゃんみたいな。
で、向こうはハーのだ。
そう
温度差
本当だね。
好きじゃない。
いや好き好き。でもなんかあのレトルトとかでいいって言うんです
ね。ああ、それはそうかも。だから今無印とか本当に美味しいじゃない。
あとインディアンカレーってあるじゃない。
うん、ビジロのね。
あれもこうほら今売ってるでしょ。
売ってるね、
うん、であれ濃厚じゃない、ドロドロで、うん、あれをご飯にかけずに、あれをスプーンで舐めながらお酒を飲むの私。
何ね、そういうのもインスタに載せてよ。おしゃれなやつばっかじゃなくてさ。それ何それ、はい、うわすごい。
待ってください、来ましたよ。
で、ね、しおりさんのパンでフォカッチャと、ナッツ入りのパンとカンパーニュです。
ありがとうございます。じゃあ、はい、ビール、
はい、お願いします。
それは、乗せてよ今日は、今日のつまみ
はさ、ね、なんかあの、シャレたビールとさ、
シャレ
たワインばっか乗けてねえでよ。
待って、ばっか食べてんだろうなみたいなイメージを持たせがちですが、
どうせあきちゃん、舐めるんでしょ。
いやでも、そのさ、おしゃれなあのさ、クラフトビールのさ、横にさ、カレーあったら超面白い。
おもろい。
そうですか。あ、じゃあ今度載せます。
しかもそう、説明をしないでほしい。意味深にそのカレーのルーだけ、
う
ん、
そう、
松尾さんって何しろと思ってんだ、
今バケットももちろんありませんけどっていう。濃厚じゃんだったらね。
札幌で飲み、あきこと、あやかと、あなたと、今週もお付き合いありがとうございました。いや笑いましたね本当に。さあ、この番組はポッドキャスト配信アプリスタンド FM をはじめ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、YouTube ミュージック、 Amazon ミュージックでも聞くことができます。ぜひあのいろいろなところで聞いていただいて、またたくさんの方にも広めていただければなと思います。で、引き続きメッセージもお待ちしています。あきあやゆう @gmail.com まで、まあ、何でもいいですよ皆さん。今日の感想でもいいですし、あとあのこのお店いいよみたいなのはもう本当に、知り合いのこの店めっちゃいいよみたいな、今昼に別に特化してませんから、お待ちしております。よろしくお願いいたします。あとはね、あの SNS 関係でもつぶやいてください。私たちすごい楽しみに見ています。ハッシュタグあきあやゆうで検索してください。 X と Instagram フォローもお待ちしております。いやもうなんかすごい笑いながら、あのたまたま夫と一緒に聞いてたんですけど、いやコップと箸だけだったら手洗いするからって言われちゃいましたので、ちょっとここであの訂正をさせていただきます。 もうちょい洗い物があるそうです。失礼いたしました。まあでも来週かな、そうだね、来週も、皆さんからのメッセージたくさんご紹介していきますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。また来週お会いしましょう。この番組はこだわりのナチュールワインと美味しい料理が楽しめるワインバーモルタルの提供でお送りしました。Bye.